立ちいただきまして三栄546番をご一緒に歌いましょう。そのままで購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。明朝体のところは詩識者が読みます。虹下がりのご祝体のところを皆様がお読みください。購読文詩編第146編5から10節。いかに幸いなことか、ヤコブの神を助けと頼み、天地を作り、海とその中にあるすべてのものを作られた神を、虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになる。主はうずくまっている人を起こされる。みなしごやみなしごとやもめを励まされる。主はとこしえに王。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌26番をご一緒に歌いましょう。 座りください。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書創世記25章1から18節38ページ。創世記25章1から18節。アブラハムは再び罪をめとった妻をめとった。その名はケトラといった。彼女はアブラハムとの間にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュパク、シュアを産んだ。ヨクシャンにはシェバとデダンが生まれた。デダンの子孫はアシュル人、レトシム人、レミウム人であった。ミディアンの子孫はエファ、エフェル、ハノク、アビダ、エルダーであった。これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムは全財産をイサクに譲った。そばめの子供たちには贈り物を与え、自分が生きている間に東の方ケデム地方へ移住させ、息子イサクから遠ざけた。アブラハムの生涯は175年であった。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。息子イサクとイシュマエルはマクベラの洞穴に彼を葬った。その洞穴はマレムの前のヘト人ゾハルの子エフロンの畑の中にあったが、その畑はアブラハムがヘトの人々から買い取ったものである。そこにアブラハムは妻サラと共に葬られた。アブラハムが死んだ後、神は息子のイサクを祝福された。イサクはベール、ラハイ、ロイの近くに住んだ。サラの女奴隷であったエジプト人ハガルがアブラハムとの間に産んだ息子イシュマエルの系図は次の通りである。イシュマエルの息子たちの名前は生まれた順に挙げれば、長男がネバヨト、次はケダル、アドベール、ミブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダド、テマ、エトル、ナファシュ、ケデマである。以上がイシュマエルの息子たちで、村落や宿営地に従って付けられた名前である。彼らはそれぞれの部族の12人の首長であった。イシュマエルの生涯は137年であった。彼は息を引き取り、死んで先祖の列に加えられた。イシュマエルの子孫はエジプトに近いシュルに接したハビラからアシュル方面に向かう道筋に沿って宿営し、互いに敵対しつつ生活していた。 次に新約聖書ローマの信徒への手紙11章11節から12節290ページです。ローマへの信徒への手紙11章11節から12節。では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらせる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。ご一緒にお祈りをお捧げしましょう。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共にあなたの御体である教会に招かれ、あなたに礼拝を捧げることを許されました。心より感謝いたします。私たちは生活の中での悩み、痛み、疲れ、不安などすべての重荷を背負ったまま、私たちの作り主である神様にこうして会いに参りました。神様がこうして集まった私たちに本当の休息と魂の平安をお与えくださると信じて礼拝をお捧げできますことを心より感謝申し上げます。私たちはすぐる誠実にあなたの御言葉を受けてこの世へと遣わされました。今日までの7日間の旅路を振り返りますと、あなたの救いにはふさわしくない自分たちの姿を見舞いに懺悔いたします。科学や知識、権利や自由、進歩と発展が最重要事項である社会の価値観の中で、欲望に満ちた自我をもとにして暮らしてしまいました罪を見舞いに懺悔いたします。この世で価値のあることに心を向かわせるのでなく、神様に心を傾けて生きるようにさせてください。弱く小さく貧しい私たちを許し愛してくださる神様をひたすら信じ、悔い改めて神様との関係に立ち返る暮らしができますようにお導きください。これからあなたの御言葉を取り継いでくださる中本牧師の上に聖霊なる神様の助けが豊かに注がれますように、聞く私たちの心を開いてこの御言葉を十分に受け取ることができますように、今朝の御言葉を聞くすべての人が魂の平安を得られますように聖霊の助けをお願いいたします。今日の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹に手を差し伸べてお支えください。体の痛みに苦しんでいる方々や心に重荷を負っている方々を慰め励ましてください。施設に入られている方々にはあなたがいつも一緒にいてくださっていることを知らせ、希望を与えてください。私たちが苦しさと寂しさの中にあっても、兄弟姉妹としてお互いに祈り合いますようお導きください。教会学校の働きをお支えください。神様が愛される小さな者たちがあなたの慈しみと恵みのもとで健やかに育ちますように。校長、教師たち、オルガニストの働きが豊かに用いられますように。8月にはお楽しみ倍増のサマースクールを計画しておりますが、この準備の上にもあなたの祝福がありますように願います。神様が私たちにお与えくださっている中本牧師は現在、教会の外でも多くの仕事を担っております。すべて神様のことを皆に知らせるために用いられる宣教の仕事であることは、あなたが一番ご存知ですから、 どうぞ中本牧師の疲れを癒し、あなたへの奉仕を励まし、牧師の心と体をお守りくださいますよう。そして私たち信徒も牧師と共に宣教の喜びに預からせていただけますよう、聖霊の助けを切にお願いいたします。私たちの教会ではキリスト教主義学校で神様への奉仕をされている協力教師の先生方が共に礼拝をお捧げしております。神様はこの先生方の働きを用いて受選者、若い信仰の後継者たちを教会に導いてくださっていますことを心より感謝いたします。協力教師として教会を常に支えてくださっている先生方の働きの上に、あなたからの豊かな祝福が注がれますようにお願いいたします。今日新しく教会にいらした方々の上に、受選の準備をされている方々の上に、また展開の準備を進めている方の上に、聖霊なる神様からの助けとお支えが豊かにありますよう。そして共に聖餐に預かるこの神様の群れへと導かれますように切にお祈りいたします。この感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の417番をご一緒に歌いましょう。ください。説教約束の冒険者と題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
今朝ご一緒にお読みした創世記の25章には、アブラハムの死とそして埋葬が描かれており、この創世記の12章から始まるアブラハムの物語の 最後にあたる内容が記されています。一節から六節をご覧いただきますと、込み出しにケトラによるアブラハムの子孫と書かれてあるのが分かります。振り返ってみますと、アブラハムとサラの間に息子のイサクが与えられたのはアブラハムが100歳の時でした。その後、妻のサラは127歳で息を引き取ります。それからさらにアブラハムが140歳の時に息子のイサクはリベカと結婚をしたのです。その後の物語として見るならば、アブラハムは7節に書かれてありますように175歳で息を引き取る。それまでの約30年余りの間に2人目となる妻をめとったということになります。改めて私たちは読んでいて、創世記に登場する古代イスラエルの人々、なんと長寿なのだろうと考えさせられます。しかし、こうした175年の生涯というものを、ある意味私たちの寿命に換算してぎゅっと凝縮したならば、そうした一人の人物、一人の人間としての生涯として、私たちと様々に重なるところもあるのではないだろうかと、そのように考えさせられるのです。この創世記が伝えています、アブラハム、イサク、ヤコブの3代にわたる物語を、イスラエル共同体に至るまでの神の民の系譜として見て取るなら、息子のイサクが結婚した後のアブラハムの物語というものは、こうした神の民の系譜としての物語の本筋とはあまり関係のない、言ってみればその後の後日譚のようなものであるように捉えられます。アブラハムにとって、再婚相手の女性の名前、彼女はケトラと言いますが、このアブラハムとケトラとの間にはジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアといった子供たちが与えられています。ここに出てくる子供たちから、さらにその子孫が脈々と続いていくということが3節に書かれています。その中でもいくつかの名前は他の聖書の中においても確認することができる名前です。例えばミディアン人という名前が出てきます。ミディアンという名前、これは出エジプト記3章において登場しますが、エジプトから逃れたモーセがミディアンの祭司であるエトロの娘と結婚してしばらくそこに滞在したという出来事がとても有名な場面であります。また創世記のこの2節の主話でありますが、聖書研究祈祷会の中でもお話ししたように、ヨブ記に登場している3人の友人の名前、シュア人のそのうちの一人、シュア人のビルダドのシュアであるのです。そして 3節のヨクシャから生まれたシェバでありますが、これは列王記の上10章においてソロモン王に会いに来たシェバの女王、彼女のことがとても有名ではないかと思います。このようにその後のヘブライ人の歴史のその周辺で、もっと言いますと、イスラエル共同体の歴史の周辺で活動をして、そしてたまに顔を見せる、たまにその名前が聖書の名前中に出てくる、そういった民族の人々がこのケトラとの間に与えられた子供たちを起点に形成されている、そのことがわかるのです。今周辺で活動している、そのように述べましたが、それは一体何を基準に周辺と呼ぶことができるのかというと、神様との契約関係であるということができます。 遡って見てみますとき、創世記15章においてアブラハムが神様との間に交わした祝福の約束、その祝福の約束というものはアブラハムの子供のイサク、さらにその子供のヤコブへと受け継がれ、やがてヤコブから生まれた十二部族イスラエル共同体へと受け継がれていくこととなります。そうして見るときに、今朝の箇所でのアブラハムの再婚相手であるケトラとの間に与えられた子供たちというのは、そうしたアブラハムが神様との間に交わした契約の外に置かれている人々、つまり約束の傍継者、直系ではない人々であると言えるのではないかと思います。神様との間に交わされた契約がどういった子供たちに伝えられていったのか、そのことを分かりやすく確認しようと思うとき、私たちは最も有効な方法として新約聖書の1ページ、マタイによる福音書の1章のイエス・キリストの系図を見ることができます。よろしければ新約聖書の1ページをお開きになってください。このマタイによる福音書の1章にはアブラハムから始まるイエス・キリストの系図というものが脈々と記されております。改めてここの1節以降の文章を見てみますとき、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書いてあって、2節以降にはアブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、そういうふうに書いてあります。つまりもうこの時点でケトラとの間の子供たちの名前は記されていないのです。そうした観点から見つめますとき、神様との間に交わされた契約、この直系がどういった人々にもたらされていったか、ということがこのマタイによる福音書のイエス・キリストの系図から確認することができます。この系図が伝えようとしているものを一体何であるのか、何を目的としてこの系図は書かれているのか、それはご覧いただくとお分かりになりますが、神様が人間の歴史のただ中に介入して、多くの人々と共に紡いできた歴史、その目的地点にイエス・キリストがおられるということを伝えようとしているのです。イエス・キリストこそが神の計画の目的地、終着点である。そのことを伝えようとしている系図であるということを認めることができます。それは言ってみれば、確固たる神様の救済の歴史の系図であると、そのように呼ぶことができます。神様の救済の歴史というものが紡がれていく中で、では今朝の創世記25章に登場しているケトラとの間の子供たち、さらには25章12節から18節にかけて書かれておりますハガルとの間に与えられたイシュマエルの系図、これらというものは神様の約束の傍継者、直系ではない人々の歴史であると、そのように呼ぶことができます。では改めて私たちは今朝のこうした約束の傍継者の記述をもとに、一体何を受け止めることができるのだろうかということを読んでいて考えさせられます。改めてそのことを考えますときに、そもそもが神様がアブラハムとの間に交わした祝福の約束というもの、この約束から漏れた人々というのは不幸であったのか、幸せではない人生をたどることとなるのかと問われたならば、答えはノーであります。神様との約束、そして神様の計画の中で用いられている人々、 片や用いられていない人々、それらは当然生まれてきます。こうした用いられていない人々、言い方を変えるならば選ばれていない人々は不幸な人生を歩んだのかというと、そうではないとはっきりということができるのです。なぜそのようなことをはっきりということができるのかと言いますと、それは今朝お読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙11章11節から12節、こちらの言葉が私たちに神様の計画、もっと言うと神様の選びというものが一体何であるのか、その本質を伝えようとしているからであります。11節以降をお読みします。では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいた時は倒れてしまったということなのか、つまずいたとは倒れてしまったということなのか、決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。このように手紙の著者パウロは、ユダヤ人とそうではない異邦人、外国の人々と対比させてこの文章を綴っているわけでありますが、ユダヤ人と言いますのは、私たちが今読んでおります創世記からアブラハム、イサク、ヤコブとイスラエル共同体へとつながっていき、さらにその後の歴史を経てユダヤ人と名乗るようにされた人々。この人々は言ってみれば神様の祝福の直系にあたる人々であると言えるのですが、実はこの人々が自分たちは神様に選ばれた民族だと、自分たちこそが優れているとおごり高ぶってしまい、そうした中で心を固くなにして神様に聞き従わない傲慢な歩みを歩んでしまったという、そうした経緯をパウロは説明しています。そのことがきっかけとなり、むしろ外国の人々、異邦人の人々の方がより熱心に神様を求めるようにされ、この人々に救いがもたらされたという現実をパウロは説明しているのです。神の選びというものが時としてそうした人間のおごり高ぶりをも生み出してしまう。これは人間の罪の力、人間に内在する罪の力がもたらす一つの差がであるということができます。ただしそれで終わりではないとパウロは説明を付け足しているのです。ユダヤ人は確かにおごり高ぶり、そのことがきっかけで神様から離れ、救い主イエス・キリストを信じる信仰からもそれてしまうような歩みを続けてしまっていると。けれども外国人の人々、異邦人がより熱心にイエス・キリストを信じるようにされているのを見たユダヤ人が妬みを持って自分たちの立ち位置をよく振り返り、そこから立ち返っていくのであれば、これも一つの大切な出来事ではないだろうかと、そのようにパウロは書いているのです。これが今から約2000年前の人々の様子を綴った手紙であると言いますが、私たちこの現代社会においても、また現代の国際情勢においても、このことはやはり当てはめて考えることができる問題ではないかと思わされるのです。神様の選びというものを選ばれた人々は、イエス・キリストに向かってその計画のただ中で様々に用いられていきます。時としてどうして自分がこんな目に遭わなければならないのかと、選ばれた人々はそのように様々に神様に対して不平不満を口にしたくなる、そうした場面もあります。いや、むしろ選ばれた人々こそがたくさん神様に不満を口にしている、そうした姿というものを聖書は克明に綴っております。新約聖書の使徒言行録2章は、イエス・キリストの霊である聖霊がこの地上に注がれ、そこから教会が誕生したという出来事を 聖霊降臨の出来事を伝えております。当初エルサレム教会から端を発したキリストの福音伝道の技でありますが、そこから派生したアンティオキア教会の誕生、つまり2つ目の教会の誕生というものは非常に大きな特色を持っておりました。それはエルサレムに集うユダヤ系のクリスチャン、ヘブライストたちの教会に対して、アンティオキア教会というのはヘレニスト、つまりユダヤ系ではないギリシャ語圏に暮らす外国人によるキリスト教の教会であったということです。これは歴史的な経緯から見ますと、その後エルサレム教会は歴史のただ中で一度消えてしまいます。さまざまな迫害を被ったからであります。しかしそうした中でキリスト教の伝道の技、福音宣教というものは異邦人を中心に展開されていったと。選ばれなかった者が選ばれる、こういった経緯をたどることになるのです。従いまして、当然のことながら私たちは神様の御心というものを計り知ることなどできません。私たちの周辺に暮らす人々の心の内すらも完全に知ることはできません。それどころか時として自分の心自体も疑わしく思ってしまう、そのような時でさえある私たちであります。だからこそここでの神の選びというものを、私たちは選ばれたものだから幸せ、選ばれなかったから不幸、こちらが良い人、こちらが悪い人というふうに単純に決めつけるのではなく、その時々で神様が必要とした人々なのだなと。神様がその時になそうとされていた様々な技のために用いられた人々であったのだなと。なぜならばイエス・キリストによる救いは全ての人々に与えられ、そして招かれている神の御業であるからです。この前提のもとで私たちは神の選びの技というものを見つめるべきであると改めて感じさせられるのです。そうした中で今日の25章6節以降であります。そばめの子供たちには贈り物を与え、自分が生きている間に東の方ゲデム地方へ移住させ、息子イサクから遠ざけた。このようにアブラハムがケトルとの子供たちを息子イサクからあえて遠ざけた。ケデム地方へ、ずっと東の方へ追いやった。なんてかわいそうなんだろうと、そのように思われるかもしれません。しかし、そこにおいても、こうしたかわいそうだと思ってしまう感情的な部分とは一歩、間を距離を置いて見つめていただきたいことがございます。それは、今述べたように、神様がなされる技というものを、それに淡々と従おうとしたアブラハムの姿です。神様がなされる技、それは神の管轄であります。神のものは神に。この徹底的なアブラハムの態度こそが神様から従順だと呼ばれるゆえんであると思います。神学的な用語で申し上げますなら、アブラハムは神が聖別された人々、そして神が選ばれなかった人々とを分け隔てる。そのことを明確にする。神と人とを明確にする。しかしそこにおいて当然ケトルとの間に与えられた子供たちに惜しみない愛情を注いだことには間違いないということを私たちは認めることはできるのです。神のものは神に、人のものは人のものとして分け隔てる。そうした中で私たちがもし、この教会において、あるいはこの人生のただ中において、神様からの導きを感じ取れるような場面に携わったなら、その時は私たちは神様に対して従順なる思いを持って神に祈りを捧げ、どうぞあなたの御用のためにお持ちくださいと、そのように祈りを捧げるのがふさわしいのではないかと思います。なぜならば神に選ばれた人々、この人々は様々に途中で、どうして自分がこのような目にと口にしてしまう場面に遭遇してしまいますが、けれども最終的には神様を褒めたたえるような、そのような生涯をこのアブラハムのように歩んでいるからであります。 ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、今朝あなたによってその名を呼ばれ集められた私たち一人一人があなたへの礼拝をお捧げしております。あなたが選んでくださった一人一人が共に心を合わせ、あなたへの祈り、そして賛美を捧げ、共に礼拝の時に預かっております。あなたがこの中心に座してくださり、私たちに豊かなる祝福をお与えくださいますことを私たちは切に祈り願います。今週より始まりました新たなる1週間の歩み、途中で私たちは様々に思い煩うことがあるかもしれません。自分にしかわからない様々な問題や課題といったものに直面することがあるかもしれません。しかしそのことを誰よりもよくご存知である神様、あなたが私たちの手を取ってくださり、再び立ち上がらせてくださる、そのことを私たちは見つめます。そうした時に私たち一人一人の人生というものも神様によって選ばれて、そして招かれているのだということを改めて認めることができるのです。神様、そうした私たちに豊かなる聖霊の注ぎを行ってください。あなたが共にいてくださるならば、私たちはどのような時にも心に平安を保って歩むことが許されます。どうか共にいてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌259番をご一緒に歌いましょう。 立ちいただきまして、正英539番をご一緒に歌った後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。